Ole Ole Jupiter.
ジュビロ大好き、そんな熱い気持ちをサポートするプログラム、オレオレジュビロ。こんばんは、新井まなみです。4月12日金曜日夜9時を回りました。2連勝、2試合連続完封勝利、2試合連続ブラボーです。いや、連勝も完封勝利も嬉しすぎてやっぱり浮かれちゃいましたが、まあここは一つ気を引き締めていきたいと思います。先週水曜日のアルビレックス新潟戦の勝利から中3日、4月7日日曜日、アウェーゲーム J1 リーグ第7節京都サンガ FC との試合、立ち上がりから京都に攻め込まれる展開が続きますが、これをしのぎきり巡ってきた先制のチャンス PK でしたが、これをペイショット選手が残念ながら決められず、0対0のまま後半へ。でもこれで気落ちすることなく、チーム全体後半立ち上がりから攻めていきます。6分、藤原健介選手のコーナーキックをこの日初スタメン右サイドバック西久保俊介選手が頭で決めて1対0。そして20分、今度はその西久保選手からペイショット選手へ。ペイショット選手、嬉しい嬉しい、待望の初ゴールを決めます。さらに26分にも松本雅也選手のパスから最後はペイショット選手、なんとペイショット選手2得点。守備も最後まで相手の攻撃をしのぎきり、3対0の完封勝利となりました。順位も11位まで上がりました。これを続けていかなくちゃいけないですね。明日は名古屋との試合がありますが、その前に今日は選手たちの笑顔のインタビューをお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。オレオレジュビロ、このプログラムはヤマハ発動機アイランドグランスがお送りします。
先輩の息子さん何歳ですか？
5歳。将来はママと一緒に働きたいって言われてるの。
かわいいですね。バイク、ボート、船外機、電動アシスト自転車、どの仕事に興味持つかな。
ロボティクス、農業用ヘリもあるし、
いつの日かみんなを笑顔にする仲間になってくれるといいですね。
その日が来るまで頑張ります。
世界中のあらゆるフィールドに笑顔を、ヤマハ発動機。
K-MIX アナウンサー川崎れなです。
鈴木まなみです。
牧村和穂です。
4月28日日曜、私たち K-MIX 曲アナ3人がベイドリーム清水に揃って登場。
レア感満載のトークショー、私たちもドキドキです。
ゴールデンウィークはベイドリーム清水でお待ちしています。
さあ、ここからのオレオレジュビロ、今日も選手たちの元気な声、ホットボイスをお届けしていきます。まずは3月30日の鹿島アントラーズ戦で J リーグ通算100試合出場を達成した藤川小太郎選手のホットボイスからどうぞ。チーム全体すごくスピードやっぱり変わりましたよね。
まあ、そうですね、若返ってるし、それにこう練習量とかもやっぱ去年より全然きついんで、うん、まあ、きちいって言ってますけどまあ、やらないといけないし、やれば身につくと思うので、はい、まあ、そこは質疑で頑張らないといけないなと思ってますね。
やっぱり海人選手にしても藤原選手にしても小太郎選手にしても、こう練習で出れない悔しさとかもぶつけてきたと思うし、だからこそ出場チャンスを得た時にしっかり結果も出せてると思うんですが、そのあたりこうずっとやり続けてきたことっていうのは身になってますね、今シーズン。
まあ、そうですね、やっぱりこうなかなか出れない時期とかもあったりとかしてたんで、出た時はこう、ね、100% でやるようにしないといけないですし、やっぱ練習でアピールしないと試合出れないんで、そこは続けないといけないなと思ってます。
そういうのがこう 今また出場機会得られてない選手にもいい影響っていうか、みんなのを見て、あ、俺たちもって思えると思うんですが、そのあたりいかがですか？
まあ、正直こう誰が出ても変わらないと思うし、その中でこう監督の目に留まることが大事だと思うんで、みんなもう僕はこう平行と思ってるんで、もう常に競争と思ってるんで、 頑張りたいなと思います。
改めて J リーグ100試合、これはいかがですか、この積み重ね。
まあ、俺も知らなくて、
はい、
会社の人から教えてもらったんですけど、はい、まあ、今年で8年目で、うん、最初1、2、3年目はほぼ試合で出れてなくて、まあ、歯がゆい時期とかもあったし、なんかまあセレモニーやって、まあ、そういうことをちょっとこう思い出したりして、うん、まあ、ここで止まらずにまた地に足つけて頑張ろうかなと思ってます。
一緒にセレモニー出てたのはご両親とご兄弟、弟さん。
弟です。
もしかして入団会見の時いた子供、
はい、子供です
ねえ、はい、だって小学生だったんじゃない、なんか
小学2年生ですね。
その子が今
15歳です。
ちょっと鳥肌、あの時私お話聞いたんですよ、はい、でお兄ちゃんのファンでっていう風に言って、すごい12歳離れて、
10歳離れてますね。
なんかどうですか、その新加入会見も見ててくれて、であのセレモニーちょっと照れくさそうでしたけど、
なんか時が経つの早いなって思いました
弟さんもサッカーやってる。
サッカーやってます。高1なんで、
はい、いつかライバルにもなるかもしれないし、チームメイトになるかもしれないし、
まあそうなってくれれば楽しいですよね、うん、楽しみですね、はい、
通算100試合出場、藤川虎太郎選手のホットボイスでした。高校1年生サッカー部に入った弟さんが活躍してジュビロに来るかもしれないって、そうなったら兄弟チームメイト絶対インタビューしたいって、いろいろ野望を私も抱いています。さあ、そして最初に藤川選手がおっしゃっていた常に競争、いかに監督の目に留まるかっていう言葉もすごくリアルで、今チームが本当にいい状態にあるんだなって思いました。さあ、続いては京都サンガ戦で嬉しい初スタメン初ゴール、西久保俊介選手、そしていろんなところでみんなの注目を集めていますブルーのジョゼ選手、ボイスリレーをどうぞ。西久保選手、まずは初スタメンの初ゴールおめでとうございます。
ありがとうございます。
もう最初はちょっと緊張気味？
まあめっちゃ緊張はしてないですけど、はい、本当いい緊張感でやれて、まあ本当前半は試合にまああんまり馴染めずにというか、まあ入れずにいたんですけど、そうですね、まあ全体見たらまあ結果として残せたので良かったなとは思います。
まあもちろん途中出場ありましたけど、やっと来たチャンスっていう思いもあったでしょうし、
いや本当そうですね、まあ連戦というのもあって、うん、まあ本当やっと最初から出れて、うん、まあそこで本当結果を出すっていうのは一つアピールになると思いますし、まあそれは本当試合前大事だなとは思いました。
思い起こせば鹿児島キャンプ今シーズン初の対外試合、大学との試合でも西久保選手がゴール、ね、チームとしての初ゴール、はい、でその後ペイショット選手のゴールをアシストしてましたよね、
はい、確かにあの形というか、
そう全くあの試合と同じ展開、
うん、そうですね、それはなんか嬉しいですね、
はい
はい、アシストできたこともサイドバックとして嬉しいです、はい、ペイショット選手も PK 外したんで、あ、はい、まあ、そこで自分のクロスで、うん、まあ、やっぱ1点決めてくれて、はい、まあ、そこは本当良かったなと思います。
ハーフタイムに何か西久保選手からも声かけました？
まあ、外した時に、まあ、次コーナーキックだったんですけど、うん、そこで、まあ、1点取り行くぞっていう、まあ、日本語ですけどなんか行くぞみたいな感じで、まあ、鼓舞したっていうのはあって、うん、ありましたね、はい、通じました。
Eu particularmente fiquei muito feliz, né, pelos primeiros dois gols que ele fez. E é isso, né? Não só por ele, mas por todos os companheiros que estão fazendo gol. Então, a gente fica muito feliz e espero também logo poder fazer o meu e também, né, que todo mundo fique muito feliz.
当然本当に個人的にペイショットが初得点、そして続けて2得点を取ったことは本当に嬉しかったですし、やっぱこう仲間がこう結果出すのは本当に自分たちのためにチームのためになるので非常に嬉しく思いますし、まあ、ペイショットだけでなくて他のみんなも点取ってほしいですし、自分も早く1点目を取りたいなと思っています。
そして京都戦で話題になった写真見ていただきましたが、あれは
jogo que estava sendo muito, jogo muito difícil, né? E na hora que eu vi o vídeo no telão, eu fiquei muito feliz porque não tinha como não ser pênalti, né? Então fiquei muito feliz e acabei fazendo aquele movimento e aí que teve a foto, né? Mas também estava muito ansioso pelo primeiro gol que acabou, né? Aconteceu de perder, mas logo em seguida saiu
saiu os dois gols, então tudo tranquilo, né? É, corrigir para que não aconteça mais.
そうですね、非常に難しい試合だったので、PK になったシーンがスクリーンで映された時に、これは絶対 PK だと思ってこう自分もテンション上がって、ポーズ、審判のポーズをしちゃったんですけど、はい、まあ、あとはペイショットが蹴るのかなと思って、その1点目、さっきの話とつながってくるんですけど、1点目が生まれるのかなという楽しみもあって、テンション上がりました。
テンション上がる、やはり見事なポーズでしたね。まあね、もうコピー、完コピーでしたね。
順番をバレそう。
Isso aí é muito assistindo, né? Assistindo vários jogos, então a gente vai pegando movimento e acabou que a foto ficou muito engraçada também.
Então,
comemorar também, acabou pegando o dente dele no meu cotovelo, até machucou, acho, pouco o dente dele, machucou meu cotovelo também.
俊介がゴール決めた時にハグしたらリクがこうハグしに来て、はい、自分の肘に当たって、そう、俺肘も痛いっていう。
肘も痛いし歯も痛いっていう。でももう本当に溶け込んでみんな仲良しですね。
Ah, sim, sim. Aqui todo mundo, desde quando eu cheguei, né? Nós brasileiros chegamos sempre. Nos receberam muito bem, sempre, né, no dia a dia, sempre tentando, né, conversar, se conhecer mais e isso é cada vez melhor no dia a dia, né?
みんなはいい雰囲気でやれてますし、まあ、本当にブラジル人たちがこう日本に来た時からみんながすごい気持ちよく迎え入れてくれたし、本当にアットホームな感じで、いい雰囲気でお互いを高め合ってやってるので、非常にそこに感謝満足してます。
ジョゼ選手のことを可愛いって言ってるサポーターも多くなってきましたよ。
あ、agradecido, né? Um pouco envergonhado, mas agradeço aí.
ちょっと恥ずかしいですけど、そうやって言ってくれては嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。お先に失礼します。
ジョゼ選手のお先に失礼します。いや、びっくりしました。すごいですよね。そしてのお二人のインタビューからもチームの雰囲気の良さ伝わってくるんではないでしょうか。明日もみんなで笑顔に。以上、クローズアップジュビロのコーナーでした。
K-MIX 公演新日本プロレスベストオブザスーパージュニア31沼津大会は5月28日火曜ひらめす沼津で午後6時30分試合開始。チケットは IKG プロモーションチケットオンライン E プラスローソンチケットチケットピア他で好評発売中。お問い合わせは IKG プロモーションまで。
K-MIX 公演あっぱれ富士4月20日21日今年も富士総合運動公園内3会場で開催。県内外40チームのよさこいパフォーマンス、食べて踊ってよさこい祭り、あっぱれ富士は能登を応援します。詳しくはあっぱれ富士で検索。
さあ、今夜もロスタイムに入りました。まずは明日の試合のお知らせです。明日はヤマハスタジアムでのホームゲーム、 J1 リーグ第8節名古屋グランパスとの一戦、14時キックオフです。絶対に3連勝しましょう、したいです。そして明日はどの選手がこのチーム内の激しい競争からスタメンメンバー入り勝ち取って出場するのかっていうところもすごく楽しみですね。そろそろタイムアップです。オレオレジュビロ、このプログラムはヤマハ発動機アイランドグラスがお送りしました。お相手は新井真奈美でした。名古屋に勝って3連勝のヒーローインタビューというのをイメージトレーニングしています。どうぞ勝利と歓喜の週末を。この後はイッソエスパルスです。
S ポールス。オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、一層エスパルスのお時間です。さあ、今日の一層エスパルスは、いわき戦に向けての意気込みを美保練習場で選手監督に伺っていきましたので、ご紹介したいと思います。さあ、それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。素直正和がお送りします。一層エスパルス、スタートです。
一層エスパルス。
一層エスパルス、まずは4月7日に行われましたアウェー戦、リーグ戦の第9節、甲府戦を振り返っておきましょう。昨年甲府相手にリーグでは1敗1分けということで勝ちがありませんでした。そんな富士山ダービーのアウェー戦、先発メンバーにはワントップカルリーヌスジュニオ選手、2列目に矢島慎也選手を投入ということで、前節の徳島から2人入れ替えておりました。まあ、試合はと言いますと、前半も本当に甲府陣内に押し込む展開だったんですけれども、まあ、まさにこう支配しているような状況、ただなかなかゴール奪うことができません。そして折り返した後半もなかなか得点が入らない中、秋葉監督が動きました。後半61分、3試合ぶりに北川光也選手を投入、さらには66分、乾選手と北爪選手の投入で2枚替え、まあ、動いてきました。そしてですよ、90分、右からのコーナーキックのチャンス、キッカーは山原レオン選手、蹴ったボールは相手が頭で触って逆サイド、そこにフリーで待っていたのが乾選手。乾選手はダイレクトで折り返しました。そのボールに頭で合わせたのが住吉ジェラニデーション選手です。リーグ戦なんと3年ぶりに奪ったゴール、まあ、これが決勝点となりまして、連戦の最後しっかりと勝ってきました。さあ、これで清水エスパルスは首位になりました。さあ、では今週木曜日に美保練習場で選手にお話を伺ってきました。まずは怪我明けの復帰戦となった北川光也選手、怪我の部分どこだったのか、この辺りから聞いています。どうぞ。
もも裏ですね、はい、の肉離れまで行くかどうかぐらいの感じで、まあ、あの右の、まあ、大事を取ってっていうところでもあったんで、まあ、自分感覚的にはやれるところもありましたけど、まあ、メディカルスタッフとチームと話した結果で、はい、少し休むことにはなりましたけど、そんな長く休んでたわけではないので、まあ、連戦っていうこともあって2試合欠場することになりましたけど、まあ、あのなるべく早く復帰する試合に出れるまで持っていくっていうことがまず一つ目の目標だったので、前節で、まあ、時間指定はありましたけど試合に出れたことは良かったです。まあ、悪くなかったと思うし、相手も見えて、何をしなければいけないっていうのを自分の中で整理して、まあ、あの外から見る時間っていうのも自分にとって必要だったと思うし、そういった有意義な時間を過ごせたと思うので、まあ、あの時間帯であればもう点を取りに行くしかないし、その中で自分が出場していると思っているので、うまくこう前で時間を作ることを大事にしながら、そうすることによってペナルティエリアに入る選手、前に出ていく選手が増えると思っていたので、そういったところは意識して入りました。こう、まあ、自分が出ていない間に、まあ、高志くんもこう欠場して、カルも少し欠場してましたけど、その中で、若い選手がスタメンで出たり、長い時間出たりしているっていうのはチームにとって、後に、いい効果が生まれると思うし、彼らのそういった経験っていうのが今後チームに大きな影響を与えてくれていると思うので、まあ、あの自分が怪我してしまって、欠場することになってしまったのはすごい悔しいですけど、まあ、プレーできない分、彼らの頑張りっていうのはよくやってくれたと思うし、次に生かしてほしいとともに、開幕からスタートして去年はそういった誰かが怪我をしたりした時に若い選手を使うっていうそこまでの余裕がなかったですけど、今年は、まあ、余裕ではないですけど、そういったこうなんかチャレンジしてみようっていうのができたっていうのは、今年のこう開幕してからのチームの戦いぶりが そうさせてると思うので、うん、まあ、今後彼らの頑張り次第で、どうにも転がると思うし、何かあれば助けになりたいと思うし、また助けになってくれるかなとも思います。
週に立ったっていう部分でチームに与える影響とか何かありますかね、他の選手。
まあ直接的に何かあるわけではないと思いますけど、またまだ下とも詰まっているし、一つ落としたら順位が入れ替わる変わってしまうので、そこはやっぱり自分たちが勝って、差をつけなければいけないし、勝ち続けて、勝ち点が取り続けられるように、まあその試合に向けていい準備ができればなと思います。
そういう意味ではご自身の得点もという部分があると思いますけど、ここまで3得点、はい、1アシスト、この結果というのはご自身はどう見てますか。
まあ、間違いなくもっと点を取りたいし、得点に絡むプレーをしていきたい、中で満足はしていないので、またさらに取れるように努力していければと思うし、チームが勝つ、確率が上がるような、そういったプレーだったり、結果で、引っ張っていければと思います。
自身が外から試合を見ることによってまた新たな発見があったということですので、さあ次節のいわき戦以降の北川選手どんな活躍をしてくれるのか楽しみです。さあ続いては取材に行きました。昨日4月11日が31歳のお誕生日でした高橋祐二選手のインタビューです。まずはそんな誕生日を迎えたことについてのお話から伺っています。どうぞ。
まあ来年また32歳を迎えるときは、J1 の選手でいたいなっていうふうには思いますし、この年また充実した年になるように一日一日本当大事にして過ごしたいなと思います。まあ、前回の甲府戦では1対1の局面であったりとか、そういうところで後ろは、ジェラと一緒にしっかり弾けてたし、しっかり守れたんじゃないかなっていうふうに思います。流れが悪い時間帯だったりとか、なかなか点が入らず 0-0 の時間が長く続く試合があったんですけど、前回もそうですけど、ミーティングから自分たちからは絶対崩れないっていう風なことは監督からも言われてますし、全員がそれを意識してやるべきことをちゃんとできてるんで、そうするとやっぱりああいう、セットプレーでしたけど、ああいうところでやっぱ自分たちにやっぱご褒美じゃないですけど、そういうのが転がってきたので、チームとして我慢強くやれた結果、いい結果が生まれたので、それは良かったかなと思います。
前節そのセットプレーから生まれた得点ですけど、高橋選手もそのターゲットの一人になっていると思いますが、その今バリエーションみたいなものっていうのはどうなんですかね。
まあでも毎試合毎試合本当にやっぱ、キッカーが本当にいいキックをしてくれてるんで、中の入るタイミングであったりとか、勢いを持って入っているところは最近すごくよくできてるし、セットプレーからやっぱ点を取れてるんで、そこは続けていきたいですし、前回ジェラでしたけど、次はもう僕も取りたいなっていうふうに思います。はい。
高橋選手31歳のお誕生日おめでとうございました。2試合連続で先発出場中です。さあ次節のいわき戦ではどのような活躍があるんでしょうか。こちらも注目していきましょう。そして最後は秋葉監督のインタビューをご紹介したいと思います。今日の北川選手をはじめ乾選手やカルイーニョ選手は戻ってきました。さらにはですね、木曜日昨日の練習、冒頭の公開だったんですけれども、序盤のレギュラーメンバーだった選手たちがいましたので、このあたり起用はどうなっていくのか、若手の起用もあるのかどうなのか、このあたりの話から聞いています。どうぞ。
誰が出るのかとかはいつも言ってますけど、もちろんピッチで証明してくれた選手を出そうと思いますし、ただやっぱこうシーズンが進んでくるとやっぱり、今度は誰が力あるとか、だんだん誰が力ないとかも分かってきちゃうんで、だからこそこれ早い段階のうちにやっぱ自分のこう力を示すだとか、 自分の存在価値をやっぱりこう表現しないとやっぱだんだん決まってきちゃうと面白くないので、ぜひそういった意味で、本当若い選手含めて、どんどんどんどんこう自分の力をアピールするとか成長するとかっていうことをどんどんやっていってほしいなというふうに思ってます。もちろん最初からうまくいくとは思ってないですし、ただそういう機会がないと次にこう一発目があれだと多分大事な場面だと難しかったと思うんで、もちろん前者大事なんですけど、でもやっぱこの経験が必ず次生きてくると思ってますし、もっと言えば目の色変わってやっぱりゲーム出たからこそ自分の足りないものだとか、こう野心とか欲みたいなものがすごく今出てるように感じるんで、だからこそこれをトレーニングからこう続けていって、やっぱりよりこう若い選手のこの成長スピードとか成長角度って急にこう上がったりしますんで、で本当に今いい顔してやってる若手たくさんいるんで、でそれはやっぱ試合に出れなかったとしてもやっぱりあ本当に若手でも出れんだっていうふうに思ってくれてる選手が今多いんで、だからこそ本当にまた正しくハイレベルな競争で少しでも隙見せた選手が俺はどんどんどんどんゲームから外れていっちゃうと思いますから、そうならないように全員がこうチームを勝たせるんだとか自分がゲーム出ていくんだとか必ずこうこのチーム昇格させるんだっていう気持ちを持ってまた日々から日々精進してほしいなと思います。
その強いメンタリティ、去年はロッカールームの掃除とか凡事徹底とか座禅とか選手のその心構えみたいなものを気にされてましたけど、今首位に立った時点で自分たちで気にすることって何かありますか？
本当崩れないということですね。自分たちからやっぱ崩れないということで、今日もそういう選手の話なんですけど、何が今チャンピオンというか今1位になって嬉しいかって言ったら、もうすごくいい状態で今1位になってないんで、まだまだこう伸びしろだとか修正するところだとか成長をする余地がある中でこう今トップに立ててるっていうことが非常に僕の中では嬉しいので、だからこそこれから勝ち続けながらよりこう隙を見せずにやっていくっていうところで、特に今年は我慢強さみたいなのもすごくできてるんで、まずは大分戦みたくああいう、 こう強い勝ち方できればベストですし、でもそれができなかったとしても千葉戦だったりこの間の甲府のようにしっかりとこうお互いメンタルフィジカルを削り合いながらもそれもでもしっかり我慢強く我々のが最後までこうタフに戦える、やっぱそういうなんか2つ3つやっぱり戦い方持ててるっていう勝ち方のバリエーションが増えてるっていうのは非常に僕の中で大きいので、これをやっぱ続けていくっていうように、去年ほどだからなんかぬるい感じがないんですよね。だ去年なんで座禅するかとかじゃあ掃除しようかって言ったかって言ったら、やっぱ言ったように一つのことをずっとやり続けられないとか、なんかすぐなんかこうぬるさが出るとかありましたけど、今年やっぱりそれずっと言ってきただけあって、でスタートからやっぱやれてるとこあって、クラブとしてこのエスパースのエンブレム背負ってるのはこれアカデミーだろうがトップだろうがやるんだっていう、もう一回そこまで持っていけるようにしたいなっていうぐらいですね今は。はい。イソエスポース、
去年との違うこのメンタリティが生まれているというのが証明された一言だったと思います。さあその思いを持って次節はアウェーでいわきとの対戦です。首位の清水、10位のいわきとの対戦、しっかり勝ち点3取って帰ってきてもらいましょう。オリンサポーターの皆さんも選手チームの後押しをよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺りで、綱尾正和がお送りしてきましたイッソエスパルス、また来週。